78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
さあ怖くはない、不安はない、私の夢はみんなの願い、歌うたえば心晴れる、大丈夫よ私は最強。
始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとアシスタントのゆうでお届けします。第4回目の放送なんですけどね、今回はね、みちおは最強の神回、もうこれでいきますよ。
いやもうね、みちおさん BGM から最強ですもんね。
本音で語るみちおの部屋、今回あたりからそろそろ本音で語っていきますね。
いやそうなんですけど、みちおさん、ノース FM にはね、一応番組審議会っていう会があって、このノースのラジオ放送が適切かつ倫理的に放送されてないかこう測る会があるんですよ。で私も一応そのメンバーに加わっておりまして、きちんと議事録とかも残ってしまいますし、それでね、ちゃんとしなきゃいけない部分もあるんですよ。
いいですね。今回の放送をその審議会に測ってみましょうよ、ね。今回ぐらいから本当にビシビシいきますからね。
いやそうなんですけど、みちおの部屋、収録でね皆さんにお届けしておりますけれども、まあ、せっかく収録なので半分以上がピーってならないように気をつけてくださいね。
僕の知人はね、それ求めてますよ。ピーがまだ入ってないみたいなね。
逆に少ない。
そうそうそうそう、
そういうこともありますよね。でもやっぱ皆さんにはより良い情報をお届けしたいという気持ちも私的にはありますよ。
わかりました。ということでね、今回のテーマは自由に生きる、リスナーさんからのご意見に応える、みちおがぶった切る、自我を貫け、人生を他人に干渉されるなっていうね、こういうテーマでリスナーさんからのご意見に応えつつ、まあ気に食わないご意見はぶった切っていくっていうようなね、まあこういうような回にしたいと思ってます。
なんかもうテーマが怖いんですけど、みちおさん、そもそもねリスナーさんの好感度を上げたいとか、人気者になりたいとか、私がちょっと持ってるような感情って少しあったりしますか？
あるわけないじゃないですか、そんな
の。ですよね。いやですよ、そんな気がしてましたけど、けどね、まあまあ楽しくやっていきましょう。
はい、ということで今回はね、少し厳しめにトークしていきますよ。
はい、皆様からのフリーメッセージもお待ちしています。みちおさんへの相談もお待ちしておりますので、ぜひ皆さんメッセージをお送りください。メッセージの宛先は LINE 公式アカウント、 LINE で NOSEFM と検索してお友達追加してメッセージをお送りください。メールは info@789.co.jp、 ホームページからもお送りすることができます。 NOSEFM と検索してホームページトップにあるメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージお待ちしています。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋。
みちおの部屋、ここからは本日のテーマ、自由に生きる、リスナーからの意見に答えるコーナーです。あ、拍手ないですね。あ、ありましたね。あ、みちおさん何も言わない。
どうぞ行きましょう。
あ、はい、
厳しめですから。
あ、厳しめですからね。はい、まあ、メッセージたくさんいただいておりますし、賛否両論の意見もあります。でも質問的な形でどうしたらいいんですかねみたいな質問もたくさんいただいておりますので、その質問にみちおさんが答えるという形に、
はい、
で進みます。
行きましょう。
はい、では早速行きましょうかね。みちおの部屋聞きました。 私は悩み事を友達に相談してもしっくりくる答えが返ってきません。そのアドバイス通りに実践してみてもうまくいったっていうことが全くないです。やっぱり人の言うことって聞かない方がいいんですかっていう質問ですね。
はい、ありがとうございます。1回目の放送で人の言うことなんか聞かない方がいいよって、自分の信じた道をね歩けばいいって言ったし、2回目の放送だったかな、親の言うことなんて聞くなともね、言った。もうなんでかって、その人生に責任持ってくれないでしょっていう話をしたんですけど、今のご質問に答えるとね、あなたの友人に友達にあなたよりも頭のいい人っていますかっていう話なんです。類友って言うじゃないですか。類は友を呼ぶってね。あなたが解決できない悩み事をあなたと同じ程度のレベルの人間に相談して、その悩み事は解決できないでしょう。だって人間として同じ程度のレベル感なんだから、ね、もしかしたら知り合いに医者や弁護士がいるかもしれないけど、それって知ってる人っていうレベルなんじゃないの、ね、今すぐ悩みがあるから今晩飲み行こうって誘って一緒に来てくれますか。正直申し上げて、年収5000万の人に年収300万の友達がいますっていう話なんです。時間単価がどれだけ違うと思ってる、その人たちとね。で、年収だけで人間の程度を測るわけではないって僕は思ってるけど、基準の一つではあると思いますよ、客観的な市場価値としてのね。で、あなたはあなたが一生懸命頑張って考えても解決できない悩み事を、だから人に聞くんですよ。だけどあなたと同じレベルの人と一緒に考えている、その悩み事は解決できませんので、ズバッとお答え言うならね、諦めた方がいいですね。
じゃあどうしたらいいんですか。
それだって、それを解決したいなら専門家って呼ばれる人たちに金払って解決するしかないですよ。誰があなたの悩み事をこのクソ忙しい中でただで聞いてあげると思ってるんですか。相手の時間を拘束してるって分かってる。友達ならば友達のために時間を拘束されることも何とも思わないと思いますよ。だってそれが友達なんだもん。でもその友達があなたと同じレベルなんだって、そこであなたが解決できない問題を、悩みを、あなたと同じレベルの人間と一緒に悩んで相談して話し合ってるから解決できないでしょ。それゼロに何かけたってゼロでしょ。物理的にね、解決できないんです、その悩み事は。
ちょっとなんかこれ審議会には諮られない内容になってきましたね。
そうですか。まだまだ大丈夫でしょ
ですか ね、 ね、なんかもっと、まあ、次行きましょう。次の質問行きましょうね。はい、はい、道夫さんは人の言うことは聞くなとおっしゃっていました。しかし私は年上の人の言うことは聞きなさいと言われて育ってきました。やはり年長者の言うことは耳を傾けた方が良いのではないでしょうか、
という質問。
はい、
あ、これマジレスっていうか、マジに返した方がいいですかね。
はい、
行きます。
あ、はい、
これ質問なのかな、聞いてきた人も年上の人の言うことは聞きなさいと言われて育ってきたって言ってるでしょ、この人、はい、うん、それ言ってきた親もバカなんじゃないかなと思って、
ピ
ーアピー入れる。まだ大丈夫。この手の話っていうかね、日本人特有でしょ、年上の言うことを聞きなさいって。まあ、私の人生史上の中で最もバカだと思ってるこういう考え方なんですけど、年が上っていうだけで言うことを聞きなさいって、これもはや思考停止状態じゃないですか。私はね、私よりも年下の人が、つまり私よりも人生を歩んでいない方が私よりも優れた意見や考え方を持ってるって、これ僕心から尊敬するんですよ。私よりも、じゃあ年下の方が私よりも優れていない、その優れていないっていうのもまた主観が入るかもしれないけど、それでも年下なんだから成長しようよって教えてあげようと思うんだけど、俺がこの年齢の時にこんなことは考えられていなかったなって言って本当に尊敬するんです、年下の方と接してるとね。で、喋っていても尊敬していると自然とこう敬語で喋ってしまうし、まあ、私の尊敬の軸って決して相手の年齢ではないんですよ。それで私よりも長く生きてきた私よりも年上の人間がね、私よりもバカって終わってるでしょ、これ。何してきたの今まで、ね、 何考えて今まで生きてきたの？で、年寄りってよく今時の若いもんはって言うけどね、私の人生を歩んできた中で私よりも年下の人間にイライラさせられた経験って僕ほとんどないですよ。態度も悪いし頭も悪いし育ちも悪いって、だいたいこの三拍子揃ってるのって老人ですよ、僕の中で。こういう年寄りの言うことをあなた本当に聞くんですかっていう話なんですよね。それでいいなら聞いときゃいいけど、うん、その何、年寄り、あなたの人生に何か責任取ってくれんの、それでね、あなたの人生壊滅的に終わっちゃいますよ。まあ私の知ったこっちゃないから好きにしたらいいけど、年上の人の言うことは聞いた方が良いって、だからこの時点で思考停止してるんだってね。年が自分よりも上であるっていうだけで無条件に言うことを聞くんでしょ。その思考回路そのものが大丈夫ですかって思うし、親がね、年上の人の言うことは聞きなさいって言うので、もうこれ自体がバカだって言ってるんです。だいたい客観的にでも主観的にでもいいんだけど、立派で尊敬できるご年配の方がね、俺は年上なんだから俺の言うことを聞いておけなんか、こんなこと言う人います？立派な年長者ってそんなこと言わなくったって尊敬できるでしょ。年上だから俺の言うことを聞け、だいたいこんなこと言ってるやつって収入もないし知識もないし実績もないし学もないし、そして品格もないでしょ。何にもない。何かあるの？何もないからどうやっても目の前の相手に勝てないんですよ。唯一勝てるものだけが年齢なんです。年齢でしかマウントを取ることができないんですよ。こんな何もないやつの言うことを年上だからっていう理由で無条件に聞き入れるの、バカじゃないのかなと思うんですけどね。
なんか道夫さんがホリエモンやひろゆきに見えてきました。
それはよく言われます。なんか全く目指してるわけじゃないんですけどね、まあなんか主張の内容がひろゆきに似てるらしいですね。
なんかもうまあおっしゃる通りですと思うんですけど、まあ時間的にそろそろ最後の質問に行きましょうか。
まだ2つしか答えてないですよ。その審議会の顔色を気にし始めて、なんか無理やり今切ろうとしてるでしょ。
いやもうなんかこの回早く終わらせた方がいいんじゃないかなと思って、もうはい、次の質問最終でいきましょうかね。いいですか？
行きましょう。
はい、はい、私には友達がたくさんいます。たくさんの友達に囲まれて幸せです。道夫さんは友達が少ない方がいいって言いましたよね。友達がたくさんいる私は幸せですけど、それでいいんですか？
よかったですね。次の質問いきましょう。
それだけ？
時間がもったいないんですよ。友達が多い少ないは価値観だってオンエアでも言ったのに、それを聞いた上でこういうのを送ってきてるわけでしょ、はい、ね。それで私は友達が多くて幸せ、もだから何にしかならないんですよ。オンエアでも言ったけど、だから何って言って、はい次。
わかりました。じゃあ恐れながら私から質問してもいいですか？
いいですけど、これマジなやつですよね。打ち合わせになかったですもんね。
はい、打ち合わせないです。
はい、どうぞ、
はい、でもね、今もう貴重な Q&A でアンサーいただいておりますけれども、はいはい、道夫さんってバカって嫌いなんですか？
生理的に受け付けないですね。
あ、
バカって、それは私なりにバカの定義って持ってますよ、ね、その中でもバカって僕と時間の使い方が違うから、相手の時間を奪うことを何とも思ってないんですよ。だからすぐ電話してくるやつとかね。で、私のビジネスって物を仕入れて売っているわけでもない、物を製造してもいない、この知識と時間を利用して対価を得ているんですよ。だ、他人から時間を奪われるたびに、この時間があればいくら稼げたってもどうしても思ってしまうんですよね。そこにものすごいストレスを感じるようになってきたから、友達は減らしに減らして5人程度としたって。だいたいね、私の中でそのバカの定義って、
道夫さん、もう終わりの時間が近づいてきましたね。道夫さん、
じゃあ毎月やってる今月の1曲ですかね、今回抜きでいきましょうか。
いやいや、やっぱね、最後の1曲楽しみにしてらっしゃる方が多いんですよ。バカの定義を聞くよりも今月の1曲が私聞きたい。
いい、分かった。じゃあ入れるとして、今月の1曲ね、来月こっから続きやりましょう。こっからの続き。
いや、もうお願いします。会社的にも来月するかしないかはちょっと協議の上、今月の一曲で綺麗に終わらせてください。
わかりました。じゃあ審議会のね、内容楽しみにしてますんで。
勘弁して。 みちおの部屋。みちおさん、どうします？今回のオンエアでクレームなんか届いたら、来月何しましょうかね。
そうね、実はこれ本当の話として、来月何を話すかってまだ共有してないじゃないですか、
はい、
僕の中でテーマがこう決まりつつあるんですよ、
はあ
ね、この道夫の部屋、自由に生きるがあのテーマじゃないですか、
はい
ね、自由に生きるから始まって、地元愛は片思い
、
ね、咲かない場所で花を咲かせようと思うな、こういうテーマでお話しようかなと思ってて、
テーマだけ聞くとすごいかっこいいんですけど、なんか中身を聞くとちょっと怖いような気がしますけど。
そうです、
はい、
地元愛は片思い、
はい、
素敵じゃないですか、なんか。
いや、すごい素敵です、
ね、
はい、
あの地元が大好きっていう人いるじゃないですか、
はい、
見ててバカだなと思って、
うん、やめて、バカやめて、
バカやめる、ね、あ、一応これ打ち合わせしてバカまでは大丈夫って言われたから、
あのそれはディレクターの優しさで言っただけで、使ってもいいような合図じゃないんですよ。
あ、なるほど、積極的に使ってくださいって僕ごめんなさい解釈してました。
あ、解釈間違いです。
違った、
あ、それこそ片思いです、
ね、片思いねでね、あの1回目の放送で嫌ならやめろって言ったんです、あの仕事をね、うん、で例えば今これを聞いている方、年収が300万円だ400万円だで、まあ、年収だけじゃないよ、人間関係とか労働環境とかそういうのも含めて、よし分かった、もう嫌だやめるってなった時に、道夫さんラジオで嫌ならやめろって、他の仕事は今のこういう環境なんだからいくらでもあるって、確かに仕事はあったけど年収今までより下がっちゃったんですけどみたいなね、うん、いやだからそれはこの地域で探したらそれはそうなるでしょうと思うんですよ、
no.
うん、なんでこの地域に固執してるのって、うん、でそういう人に限って思ってるんですよ、私って俺ってやればできるからねみたいなね、うん、だからこの場所じゃ花は咲かないっつってんの、うんね、
それでそのテーマなんですね。
そうだから第1回目僕は喋りたかったことの10分の1すら喋られてないっていうのはそういうことなんですよ。あの一つ一つ一言一言の裏側にいろんなバックグラウンドっていうか背景があって、
うん、
やめるならやめたら、間違っても花が咲かない場所でまた同じ転職しようとするんじゃないだろうねみたいな、
うーん、
こういう話はあるわけなんですよ。
ほー、うん、Pのつくような言葉を使わなければすっごくいいことをね皆さんにお伝えしてるんですけど、いかんせん道夫さんちょっと言葉が聞いてると苦しいってなる、
ってなっちゃいます
苦しいってなる、だからまあ反省する部分が私もあるんでしょうね、まあ、でもあのちょっと来月のテーマを今ちらっとお伺いしましたけれども、はい、この番組をねそもそも始めるにあたって年間こういうお話をしましょうという、こう年間スケジュールのこうタイトルみたいなものをね事前にいただいたりしますけれども、
はいはいはいはい、
それとはちょっとだいぶこうハードでそれてきてる感じがしますけど、このままいくとなんかうなぎ登りで登っちゃうんじゃないかなってちょっと心配です、
ね、あの年間スケジュールというか年間のタイトル、
あ、そうです、
全部ねお送りしましたけど、
はいはい、
あれあのまま言ったの2回目ぐらいまでだったんじゃないかな
間違いない、
ねね、もうこう運転しながらでも何しながらでもあそうだ今度こんなこと喋ろうみたいなね、いろんなあのアイデアが浮かんできてまあですからそういうことですよ、なんていうかな、魚釣りに行ったって魚のいない場所で魚釣ったってどうしようもないじゃないですか。
まあ ね、
うん、どうやったって花が咲かない場所で花咲かせようとしたって咲かないんだからその花、
あ、まあね、
って思うし、
うん、
で、
うん、
地元が好きだやっぱり地元が一番だっていう人に言いたいんだけど、地元以外で仕事したり生活したことあるのって、
うんうんうんうん、
地元愛だ地元愛だっていう人に限ってさ、他の場所に地域に出てエリアに出て今より年収高かった、だけど自分が生まれ育った場所に戻ってきて年収も下がったけどこっちの方が幸せだって、いやこういう人僕いいと思うんですよ、ね、だけど出たこともなくて年収も低い、どれだけ頑張ったって給料上がらない、ずっと不平不満ばっかり言ってる、行く気もないのに都会ばっかり見て福岡はいいな東京はいいなみたいなね、いやこういう奴らのこと言ってんの、一回出てみたら違うと思ったら戻ってきたらいいし、ね、なんか何も行動せずに不満ばかり抱えていて そして外の世界に興味憧れを持っていて、だけどそれを掴もうともしない、まあ、こういうやつらのこと言ってるんですよね、
うん、
僕は出張も含めて日本中端から端まで行ってきたから、今のところ福岡が一番住みやすい良いと思ってるわけなんですよ。だけどそれ以外にも九州でいうと長崎とかね、四国でいうと高知とかね、
はい、
すごくいい、うん、住めるなって思う。今地元がいいって思ってるんだったら、いやちょっと他のとこ行ってみたらって、ちょっとこの地域って上を見たら北九州があるでしょ、
はい、
その隣には福岡市があるでしょ、
ピー、はい、
100万なんか金額の年収の
ピー
なんか出てないっすよ、
うんうんうん、
うちのお客さんで中小企業でも総務のポストでこの前求人募集かけたのが年収で
ピー
万ですからね。
ほ
ー、まあちょっと一定のスキルはないと困るけど、
はい、
うん、
ということは、まあ、現状に甘んじることなく、もうちょっと広い視野を持っていろいろこう自分で動いてみたらどう？
まあそうですね、ただその現状に甘んじるんだったら広い視野を持って外に出た後に今に甘んじればいいと思うんですよ。
お
そんなこともせずに外にも出ずにこの地域にしか住んだことがなくてここが一番で私は地元を愛してるってバカかお前はってこういう話を見せてるんですよね。
すっごいちょっと前まですっごいいいなってすっごいいいこと言ってるなと思ったんですけど、最後にそんな言葉使っちゃいます。
ディレクターがだって使ってくれてる
それあの解釈の
解釈の
履き違い、ね、履き違い
ちょっとね今
行き違いです
、ね、
まあね、今後こうやって楽しくお話できればなと思ってますけれども、はい、まあクレームの問題は今後どうなんですかね。
今だからこれ4回目の収録なのか、
はい、
今まで3回も喋ってクレームが一通も届いてないとか、こっちの方がおかしいんです。そもそもね50通ぐらい届いてていいはずなのにね。これ今日の放送聞いた方ね、なんだこいつはって思った方たくさんいるんじゃないかなと思うんで、嫌われて嫌われて最後にコアなファンだけ残ればいいと思ってます、ね、だからこれ100人聞いてもらったら多分1人ぐらいかなしっくりきたって思うのがね、その1人でいいからもう、ね、これがストレスを最小化する消去法での人生の歩み方に他ならないと思ってます。
はい、ここまで嫌われてもいいという覚悟を決めて自分の思ったことを言う、ある意味まあ素敵な人生の歩み方かもしれませんね。
でね、私に道夫に徹底的に反論したいっていうね、もうこいつは許せんと思う方ねいらっしゃったら、ノース FM で自分のラジオ番組持ったらいいですよ。高いけどね
最後にノース FM の営業にもご協力いただきましてありがとうございます。高いけどね。
どういたしまして
来月11月は26日午後1時より放送いたします。皆様の人生がより楽しくなるような情報をお伝えいたしますので、ぜひお楽しみに。本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。
最後は道夫が選ぶ今月の1曲です。まあ今月よりね、いよいよ本領発揮の道夫の部屋、ここまでボロクソに本音で語らせてもらいましたのでね、自分の人生自分のために生きる、まあ、そういうテーマの楽曲をチョイスしました。あなたはあなただけを愛せばよい、他人にあなたの人生を干渉される筋合いなんてどこにもありません。一生に一度のあなたの人生、自分のために精一杯生きていってください。怪奇わがまま。
おはようからお休みまでは、嫌なことでも笑顔を振りまいて、好きなことさえも好きと言えない、今日も明日も誰かのために、お休みからおはようまでは、その時間だけは僕らだけ、今日も疲れたね今は二人だけ、もう誰にも邪魔されないね、行こうよ君のための世界に、しようよ二人だけで逃避行、もういいよもういっそ君もわがままになってもいいんだよ、きっときついよ我慢ばっかしてたら、重いよ一人だけで抱えたら、僕といよいよもうずっと君の味方はいなくならないから、君は君のためだけに生きていいんだよ、 頑張っていいんだよ。僕は君が幸せならそれだけでいいから、だから君は君を愛してあげてよ、僕が愛してる君を。優しい君が流す涙を拭える人は僕だけでありたい。何も言わないままでいいから、今日も頑張ったね、こっちにおいて。明日の朝が少し遅いなら、今日は二人で映画でも見ようか。ちょっと弱めのお酒でも飲んで、君が好きな僕の腕の中で行こうよ。二人だけの世界に見ようよ、僕らだけのストーリー。もういいよ、もういっそ君もわがままになってもいいんだよ。もっときついよっていう君の言葉も、辛いよっていう君の涙も、大丈夫僕は知ってるよ、君は誰よりも優しい人なんだ。君は君のためだけに泣いていいんだよ、君は君のためだけに笑っていいんだよ。僕は君が幸せならそれだけでいいから、だから君は君を愛してあげてよ、僕が愛してる君を。君がくれたその優しさに、君が流したその涙に救われた人がいるからさ、僕もその一人なんだ、君を一人にはしない。君は君のためだけに生きていいんだよ、君は君のためだけに頑張っていいんだよ。僕は君が幸せならそれだけでいいから、だから君は君を愛してあげてよ。君を愛してる君を。